皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月7日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は一息吸ってありがたい、一息吸ってもったいないという話です。私もですね、今ではこういう話しておりますが、結構若い頃激しくてですね、神も仏もあるもんかと、それはね、激しくこういろんな行動した時の方がむしろ長かったと思うんですね。どうでしょうね、20年ぐらい前からですかね、まあなんかこんな風な感じになってきたと思うんですけども、やっぱりね、人間この本当のですね、楽しみって言ったらですね、陽と陰というよりもね、実と虚とありましてね、この実の何て言いますかね、エネルギー発散による楽しみよりも虚の世界のエネルギー発散による楽しみの方が絶対ね、奥深く、感慨深いし感動するんだってことがだんだんこう分かっていくんですよ。皆さん算数、数学でもですね、こう長さって大きさって分かりますよね。例えばベクトルとか言ってですね、ベクトルの大きさってこう計算するでしょう。こう自乗しますよね、自乗したものを足して2乗根とか3乗根とかしますよね。で、自乗するとその符号が、マイナスが消えてプラスになるわけですね。だから実の世界ってのは大きさした時はですね、大きさがプラスなんですよ。ところが自乗してマイナスになることがあるんですね。これ虚数って言いますよね。虚数の世界っていうのは自乗して大きさを取るとマイナスなんですね。だから実の世界と虚の世界ってあれプラスとマイナスの関係なんですね。非常に面白いんですよ。例えばそのですね、なんていうかな、エネルギーが入って気温が、温度が上がっていくっていうのは実の世界ですね。エネルギーが入って逆にひんやりと気持ちよく気温が下がっていく、体感温度が下がっていくっていうのはこれマイナスの方なんですよね。だからその、まあ、激しく運動して、温度を上げた場合というのは実のエネルギーだけども、まあ、言ってみればこの大自然のエネルギーみたいなのが入ってきてね、これは虚のエネルギーなんですよ。大自然のエネルギーが入ってきて虚のエネルギーだからこっちはマイナスなんですよ。そうすると大きさがマイナスだから、気温が下がっていくんですよ。だからその例えばいい水ってちょっとひんやりと冷たいでしょ。井戸とかですね、あるいはなんかその、いい湧き水とかなんかひんやりと冷たいですよね。それから森林浴って独特のちょっと冷たいな、気持ちよいこの心地よい気温の低さがあるでしょ。あれがそうなんですよね。それから例えば感情で言ったらですね、うわーっと盛り上がる、それこそ甲子園の応援の時のようにですね、それいけやれいけっていうのがねプラスの方だとしたらですね、お茶席に座ってる時とかですね、こう静かにこの、まあ、座禅をしてる時とかね、あるいはなんかこう静かに山でですね、なんか景色見てる時っていうのはこう精神統一されていくでしょ。精神統一されて心が澄み切ってきて、なんかその体の感覚があまりなくなってきて、それこそなんか感覚が冴えてくるっていうのかな、体の実体験、実のなんか雰囲気がなんかしぼんできて、感覚が今度強くなっていくっていうのか、その激しい時っていうのは体が動いてるな、体の感覚はむちゃくちゃ強くなんだけど、反対に体の感覚はうんと少なくなってきて、なんか自分があまり感じられなくなってきますよね。こう本当になんかこの虚の世界を入ってくるとね。でやっぱりですね、その2種類あるんですね。だからこうどちらかというと若いうちはですね、激しくなんだけど、ある程度こう、経験積んでくるとですね、この淡い付き合い、淡い交際、それから淡いなんかその楽しみってあるんですよ。この淡い楽しみってのは、ね、マイナスの方が大きいんです。大きさがマイナスで、すなわち虚のエネルギーの方が大きいんですね。こっちはですね、奥深いものなんですね。そうしますと、例えばですね、これは私はもう30年前にアメリカの会社辞めるときから言ってるんですけども、半紙一枚筆一本で人は幸せになれると、あれバブル崩壊の時に言った、バブル崩壊の後書いた本に書いた話ですよね。32歳の時だな。 本当ね、バブル崩壊するとね、みんなわかるんですよ、これバカみたいなことやってたなと。そんなね、バカみたいなことやらなくたって人は幸せになれる。なんでバブルで人は踊るのかっていうと、幸せになりたいからでしょ。うん、幸せになりたいからバブルで踊るんだね。ある人が昔その頃面白いこと言ってくれて、藤原さん、なんでヤクザは指詰めるか知ってるかねと。ヤクザは幸せになりたいから指詰めるんだよと。ええ、そうか、幸せになるっていろんな方法があるんだなと、私は当時ね、面白いなと思った経験があるんですが、それで言いましたらね、こう幸せになるとかですね、感激するっていうのはですね、今日のエネルギーの方で言ったらね、それこそ半紙一枚筆一本の幸せになれるし、一息吸って一息吐くだけで人は幸せになるんですね。ちょうどまさにその話を何だろうか思いついてたら、今日これ届いたんですよね。あの川人さんたちがやってるあの比叡山の、黒文字ですよね。これ皆さんご存知ですかね。あのネットでも前紹介したことあるんですけども、あの比叡山ありますよね。あそこのお山の黒文字の木ありますよね。黒文字ってあのあれですね、あのお茶席なんかのね、お菓子取ったりするのに使う木ですよね。で、あれお寺さん に頼んで、そのちょっと枝をね、細い枝切らしてもらって、それを 低圧でですね、まあ加圧して樹液を出すんですね。で、その樹液をですね、これ実は電気分解してるんですよ。樹液電気分解してそのままですね、水薄めないで、でこうやってこう蒸気みたいに出てくるわけね。で、これいい香りなんですよ。本当にあのなんていうのかな、一息吸ってありがたい、一息吸ってそのもったいない、なんか本当にですね、この世界なんかすごくですね、こう満ち足りた気分になりますね。いや、私もなんか昔こうじゃなかったけどな、だいぶ変わったなと今日しみじみこれ見てて思ったですね。本当なんかいい香りなんですよね。で、まあこの、ま、水の電気分解だから水素が出るそうでありましてね、まあそれもなんかこの薬効成分みたいなのがね、肺の奥までよく入るんだそうですが、まああのそういう、まあ、部分は、まあ、専門的なことでありますけども、私としてはですね、こう、なんていうかな、何が幸せなのかって時に、やっぱその、幸せの定義は人それぞれかもしれないけども、最終的にどう感じるかなと思うんですよね。そこさえきちんと押さえておけば、いや、人はいくらでも幸せになるんじゃないですかね。で、なこと言ったってこうね、若いうちはそうもいかんだろう、貧乏してたらそうもいかんだろうと思うんだけども、私の経験だとですね、万事人生順調な時ほどあまりそういうこと気がつかないですよね。今までやってたことが順調で何も問題がない時ほどですね、今言った楽しみの原点なら気がつかないものだと思いますね。だって何の反省もなくそのまま続けることが一番確実だから、価値観も変わらないし行動も変わらないし何も変わらないっていうところが多いと思いますね。やっぱなんかこう価値観が変わるとか、新しい幸せをこうね求めてみようっていうのは、例えばそのバブルが崩壊してね、仕事が変わったとか生活が変わったとか、何か行き詰まったとか問題が起きたって、そういう時ですよね。だからそのうまくいかなくなった時が変化の始まりでしょ。だからこう意外とですね、そこは見過ごされてるんですけども、なんか新しい価値観ってそんなことやる余裕がないというんだけども、逆なんですよね。その古い価値観でうまくいってる間は、新しい価値観にまず人は乗り換えることないですね。今のだからさ、あの経団連の古い年寄り見ればわかるでしょ。わがまま放題やってきたからさ、森喜朗なんかもそうだな、絶対に変わらないでしょ。だからあれが行き詰まりは変わると思うんだね、経団連の古い年寄りとかとか、オリンピック委員会の森喜朗とか、あれはこってんぱんにやられてですね、でもうどうにもなんなくなったらさすがに変わるかもしれないけども、あれ何にも変わらない、みんながよいしょして、よいしょした分だけ裏から金抜いてるわけでしょ、あれ、利権をね裏から取りに来てるわけだから、まあ金のなる木だからみんな立てまつってんでしょ。その間は変わんないですよね。だからむしろ今みたいな時変わりやすいんですよ。バブルが崩壊するとか、疫病が流行するとかね、大量に失業が出るとか、こういう直接的に自分の身に変化が起きた時こそ自分は変わりやすい瞬間で、だからプラスの楽しみをマイナスに変えてみると、だからもうなんかね、外行って飲み屋も行けないと、クラブも行けない、酒飲めない、 家でですね一息吸ってありがたい、一息吐いてもったいないってやってたらですね、いやーまあ金はかからんしですね、コロナの危険もあまりないしですね、でそうやって心をね整えてから人に会えばですね、別にそんなコロナ感染するような激しいやり取りにならないでしょう。激しい歌を歌わんでもですね、それは静かにですね話しするだけでも、十分済むことなんじゃないでしょうか。職場もそうだと思うんですね。こうなんか昔のやり方で激しくやらないとうまくいかないし、これか方法がないと思ってればですね、コロナがあろうとなかろうとですね激しいやり方で仕事すると思いますわ。でもその激しくやっても結局ダメだと、激しくやったって仕事がない、激しく働いても生活できないということになったら、そこで初めて考えるわけだね。でその考えるきっかけが、だからうまくいかないとか失業したとか不景気になったとか、失敗したとかいうマイナスの体験だよね。だから不幸は幸せは不幸な顔をしてやってくるって世界ですよ。だからその不幸を恨んでるとやっぱり一生浮かばれないんだね。不幸を恨むと一生浮かばれないから、この不幸の意味を考えて、不幸の裏に隠れている幸せを見出すと、そこから、まあ、ちょっと時間がかかる、場合によって時間がかかるかもしれませんけども、まあ、新しい楽しい人生が始まってきますよね。これがだから、まあ、世の中の対処の仕方だと思うんですけども、特にやっぱりこの日本のですね、いろんな私は伝統的なものっていうのは、そのプラスの実の世界の楽しみと、それからマイナスの虚の世界の楽しみと、両方本当にあるのは すごいなと思うんですよね。例えば、まあ、笛太鼓が出てくる祭りっていうのは、これプラスの方ですね。笛太鼓が出てきて、じゃんじゃんじゃんじゃんやる祭りっていうのは、それはプラスの方でね。それはもう、言ってみれば、体温をどこまでも上げていく世界ですよね。ほほほほしちゃうお祭りですよね。楽しみですね。一方、座禅とか、お茶席とかですね。まあ、高道なんかもちろん書道もそうかもしれませんが、そうですね。これはマイナスの方、というか、虚の世界ですよね。むしろ体が静まっていって、精神が静まっていくことによって無限のこの広さを感じる虚の世界の方の楽しみですよね。だからそのどこまで自分が、まあ言ってみれば無限の世界に近づけるかでしょ。言ってみればその激しく笛や太鼓がね鳴る世界、激しく体を動かしてどんどん体温を上げる世界っていうのは、激しく動きながらどこまで自分が大きくなれるかって世界ですよね。どこまで自分が、まあ、言ってみれば激しく動けるかっていう、この世の無限をですね、に対して自分の有限さをどこまで拡大するかという話ですよね。まあ、早く走れるようになるとか、早く飛べるようになるとかいうのも同じだよね。自分の有限さをどこまで拡大するかっていう世界ですよね。でも、今日の世界の方って反対なんですよね、あれね。その自分の有限さをますますますます小さくしていくことによって、いかにこの無限の世界との一体感を感じるかという世界ですね。有限の世界が小さくなる、自分の体の感覚がなくなればなくなるほど、逆に無限の世界の感性が聞こえてくるわけですよ。例えばだから普段はね気にしないような遠くの音が聞こえてきたりね、ほのかななんか香りが漂ってきたり、それから光の加減がね実にこの微妙に見えてきたりという形で、自分をこう無限に、有限の自分を無限に、逆に無限、有限の自分を無限に小さく、無限に小さくしていくことによって、どんどん小さくしていくことによって無限の世界がより明確に感じられるという、こういう世界ですね。両方あるんですよ。ああすごいと思いますよ。やっぱりね、両方あるってすごいことで、どっち楽しんでもいいようになってるんですね。まあ両方楽しむとね、よろしいんじゃないかと思うんですが、だからそう考えてきますとね、今回のコロナで行き詰まってるのは、特にプラスの方ですよね。体温をほほほほ上げていく方の運動、特に熱ですね。たくさん熱を出すっていうのがね、ダメなんですよ。だからこう激しくね、こう動いたりとかね、みんなでこう激しく動いたりとか、祭りもそうだよね。あとはなんか激しく職場でですねワイワイ、やって、密の、いわゆる密の状態で、密の状態って良くないわけでしょ。密になっちゃうとね、から飛行機もだいぶ熱出しますわね、外食もだいぶ熱出しますわね、ああいうのよろしくないんでしょ。 だからこう激しく熱を出すもの、密になって熱気が激しくなるものがみんなウイルスからちょっとあんたそれ違うよと、ちょっと控えなさいと言われてるわけですよ、天からのメッセージでね。よくわかりやすいですよね。でも逆の方は全然 OK でしょ。一息吸ってありがたい、一息吐いてもったいないって、これ誰も規制しませんわね。全然問題は起きないですよね。まあこういうのね、全然問題は起きないですよね。比叡山の黒文字のですね、香りいただいて何も問題は起きないし、むしろ体にいいんじゃないですかね。ストレスがなくなるっていうことはね、抵抗力免疫力上げることだと思いますよ。それからやっぱりあまり人のいないところでですね、静かに座ってたってこれは全然コロナ関係ないですわね。家にいるんですから、在宅勤務とか言って家にいるんだから、まあ仕事をね適当にやっといてですね、あとは座禅してたっていいわけですね。全然コロナ関係ないでしょ。だからコロナがダメだって言ってるのは体温を上げる方の活動ですよね。むしろこう自然と一体になる方の、無限と一体になる方の虚の世界のエネルギーを出す分については全く制約ないし、むしろそっちの方はやりやすい環境になってきてますよね。騒げない分だけやりやすい環境になってきてるんですよ。そしてやっぱりですね、天はまあこっち来いっていうことだよね。まあ考えてみればさ、もう何度も言うようですけどもね、19世紀的な貧困なんて世界にないわけですよ。もうね、てか新しい貧困ですか、今あるのはね。そうなると昔みたいに火をたくさん使ってね、まあヨーロッパのイギリスから始まった産業革命の延長線でどんどん火使って、で火の力で何か動かそうっていうのはもう時代遅れですよな。火を使う一番の典型は戦争でしょ。もうあれもなんかもうなんかどんどん戦争終わってきてるしね。アメリカもいよいよなんか戦争したくないみたいだしね。戦争が起きないようにまあ武器を持ってるんだけど、まあ本当の戦争はしたくないでしょ。それから企業もですね、まあ車だね、もう電気自動車とか言ってですよね、もう火たかないようにしようと、エンジンもあまり使わないようにしようと言ってるし、それからまあ電気そのものね、ものもね、あんまり火たかないで電気作りましょうと言ってますしね。ちょっとやっぱり火力文明行き過ぎてましたから、どう考えてもね。それは決して二酸化炭素だけの問題じゃないよね。やっぱりその火たく温度上げるっていうのはどこまでもこのプラスの方の、力なんですよ。プラスの方の楽しみで行き過ぎてますよね。で反対にマイナスの方、より神仏に近づく、より虚の世界に近づく方がすっかり手薄になってたわけですよ。こっち行けばいいんでしょ。それに今までこの火力文明、物質文明、産業革命の進展の中で実に手薄になっていたその虚の世界のエネルギー、虚のエネルギーの方を皆さん楽しみとしなさいよと。虚のエネルギーをしっかり受けて、直感も磨いて、感性も高めて、で物事を仕事をしていけ、生活していったらより良い世の中ができますよ。いろんな音も聞こえるし、いろんなものも香りができればね、いろいろと共生もできますよ。健康持続可能性になりますよ。要するにこの虚の世界っていうのはあれ一元論だからね、実の世界もまあ一元論といえば一元論なんですけども、どうしてもですね戦う自分がいるんですよ。そんなに走りたくない自分とかね、これ以上しんどい自分とかですね、自分との戦いっていうのは出てくるんだね、どうしても。ところが虚の世界の方っていうのは自分との戦いっていうよりも、こうなんか行けば行くほどなんか開けて見えるって世界で、行かなきゃ行かないでいいんだけどもね、虚の世界はもう行きゃ行きゃでなんか本当になんか見えてくる楽しみを感じる奥深い世界ですね。だからこちらどちらかというとですね、一元論だといつも思うんですね。特に何かと戦って極めるっていうわけでもなくて、ごくごく自然の感性でこう深く深く入っていくと、よりいろんなものを感じられるという、そんな感じじゃないかと思うんですよね。私はだからやっぱりね、コロナはそっちの方に人が行けと言ってるんだと思うんですね。分娩史的にもいい転換点だと思いますよね。まあどこまでもちょっと火力文明やりすぎてね、ちょっとまあ矛盾が出すぎたと、勝ち負けの矛盾が出すぎたと、火たくさん使えるところが先進国で使えないところが後進国だというような話であったわけですから、そのちょっとおかしいわよね。その火の元の油がさ利権になっちゃってさ、あるいは原子力が利権になっちゃってね、これ立部の人が金儲けに使ってるところはおかしいですよね。でも虚の世界ってのは無限の世界だから誰も支配できないんだよな。 今日の世界のエネルギーっていうのは誰も支配できないですよ、この世の人間にはね。だからそれはやっぱり無限の世界をみんなで共有するんだから、より神々しい世界じゃないですか。やっぱりね、コロナはそっちに人々を誘導してんだね。コロナイコール561で魅力だからさ、やっぱそれは非常についつま合う世界だよね。そういうふうに考えますとですね、このコロナはまたねバージョン2がすごいようでありますから、ぜひ皆さんもですね、一息吸ってありがたい、一息吐いてもったいないと、この境地をぜひ楽しんでいただきましてですね、コロナのね気持ちとですね一体化していただいたらね、より幸せなんじゃないかと、こういうふうに思っている次第でございます。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、一息吸ってありがたい、一息吐いてもったいないということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。